本日の箇所はコリント人の手紙第2の5章17節、新約聖書の第2コリント5章17節、新しい本聖書の持ち方は351ページです、ね、で、古い本の第2版を持ちの方は320ページとなっております。それでは今日は司会者が読ませていただきます。それではお読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。はい、今日は、新しく変えられてと題しまして、長野市牧師にメッセージをお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。子どもたちの祝福の祈りを捧げ、そしてまた素晴らしい賛美をお聞きすることができまして大変感謝しています。今日はいつも神殿からメッセージをしておりますが、伝道礼拝ということで、第2コリントの有名な5章の17節から御言葉を取り付きたいと思います。白浜に三段壁という、風光明媚な景勝地があります。行かれたことがおありの方もいらっしゃると思います。自然の織りなす波の荒々しさに削り取られて、岩がこう段々畑のようになっている、そういう非常に大きな自然の力を感じます。で、ここは風光明媚な名勝地なんですが、同時にですね、自殺の名所とありがたくない言葉をもらってしまってるんですね。で、確かにそこには年間数百人の人が飛び込んでしまうという、そういうデータがありますし、またこれは年々増えているということを聞いています。で、ここにですね、私たちの団体日本バプテスト教会連合の初代の、牧師に近いわけですが、恵美先生、私たちの教会にもお招きをしたことがあるんですが、この恵美太郎という先生が、命の電話というのを設置いたしました。地域の人たちも協力のもとで、なんとか自殺を食い止めたいということで、命の電話を設置されたんですね。皆さんがもし三段壁に行かれたら、その三段壁の左側のところ、向かって左側のところに命の電話があって、そこにこういう立て看があるんですね。で、こう呼びかけています。たった一人しかいない自分を、たった一度しかない一生を本当に生かされなかったら、人間生まれてきた甲斐がないではないか、そう言って呼びかけているんですね。今現在多くの人が見失っているものはたくさんあると思いますけれども、最も大きいものではないかと思うんですが、それは生きがいだと思います。一体自分は何のために生きているんだろう、何を目標にして生きていくんだろう。確かに仕事をしているんだけれども、勉強しているんだけれども、それが全ての人生なんだろうか。リストラの危機もある、あるいはさまざまな病気や試練にでも出会う、一体生きがいは何だろう。こういうことの喪失というか、それが大きな問題だと思います。先ほど命の電話のところにかけられた言葉を読みましたが、お気づきになったかどうかわかりませんが、命の電話の呼びかけは生きるではなくて生かされるっていうんですね。本当に生かされなかったら人間生まれてきた甲斐がないではないか。生かされる、つまり生きるっていう自分の命の主人公が自分ではなくて、命の主人公、あなたに命を与えなったのは創造者である神、その神によってあなたは生かされているんです、ということなんですね。そのお方を 知るときに、あるいは信じ受け入れ御言葉に従う人生を生きていくときに、聖書は本当に生きがいが生まれてくる。そしてまたこの生きがいが生まれてくるときに、人は今日の聖書の言葉のように新しくされて人生を生きると、こういうんですね。で、今日はこの一節に絞って新しくするとは一体どんなことを意味しているんだろうということをご一緒に、メッセージを取り継いでお話したいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷の姿勢をお取りください。父なる神様、愛する皆さんとあなたに礼拝を捧げるこのような時を与えられてありがとうございます。神様、現代様々な不安が日本全体を、あるいは世界もそうであるかもわかりません。覆っている現実がありますが、主よ、どうぞ私どもが聖書の御言葉を通して、本当の生きがいや新しくされる人生を知ることができますように。あなたが今日御言葉を通して語りかけてくださいますように、今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。有名な御言葉ですので、もう一度読んでみたいと思うんです。誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。誰でもと書いてあります。例外がないんです。クリスチャンだけというのでもない。どんな人にも語られているメッセージなんですね。そしてそれは、キリストのうちにあるなら、新しく作られた人生が始まる。作られたものですと、こういうように言うわけです。で、聖書全体から、この新しくするとは一体どんなことかということをお話したいと思いますが、第一に、私の経験や多くの方々の経験、聖書の経験からわかることは、過去が新しくされるということだと思うんですね。これは過去が変わるということはとても重要なんです。もちろん過去が変わると言っても過去に起こった出来事がコロッと変わってしまうという意味ではないですね。そんなことは過ぎ去ったことですからありません。しかし過去に引きずられる人生、もしも皆さんが歩んでおられるとしたら、必ずそうなんですよ。それはマイナスのイメージですよね。祝福されたものを過去に持っているんだったら、それは引きずりません。よかったな、で終わるわけですね。しかし、引きずるという場合は、それが大概マイナスになっています。つまり、自分にとって暗い意味、トラウマになる、傷になる、そういう過去の意味を持っているんですね。で、誰でも人間、そういうものが一つや二つはあるわけでしょう。ある人は、過去の失敗に引きずられています。私の父などは倒産をしましたことがありましたので、それを長い間、口にも言いませんでしたが、ぽつりと言った寂しさの言葉の中に、それを非常に感じました。ある人は、過去の傷、自分の心の中にできてしまった傷というものに引きずられているわけです。ある人は自分の過去の中に罪、汚れ、こういうものに苛まれてしまう。人間って長い間こう蓋をして押し隠しているように見えましても、晩年になってからその若かった時に犯してしまった過ちや罪のゆえに夢がボワーッと出てきて、毎晩悩まされるという話を私は時々聞くんですね。そういうことを思うと人間は、まあ、普段の日常三事の様々なことに忘れようとしてはいますけれども、やっぱり根本的には解決できていないものは出てくるんですね。ある人などは大学の入試で、不正を犯した、そして合格をしたその人が60歳になって定年退職をしてからですね、定年退職してからですよ、18歳の時に受験したその受験の思い出が毎晩のようにうなされて、寝汗をかいて目が覚めてしまうという人の話を聞いたことがあります。人はそれほど 過去に犯した罪、汚れ、そういう問題で悩まされるんですね。これを過去引きずるわけです。偉い人の話をすれば、あのワイツゼッカーというドイツの大統領は過去を正しく 見ることがなかったら未来も開けてこないということを言いました。それはドイツのあのナチスがユダヤ人虐殺をしたりしたそういうことに対して正しくいわばお詫びをし、あるいは制裁をし悔い改めるということは過去にできなかった、未来も開いてこないのだという言い方をしているわけですが、そうだと思うんですよ。多くの人は過去に蓋をするというか忘れるというか、そういう形で生きようとしているという言い方が多いと思うんですね。しかし恵みの福音、キリストの十字架、誰でもキリストのうちにあるならと言いますが、イエス様のもとに来たらどういうことが起こるかというと、過去に起こった出来事が意味が変わってくるんですね。罪をイエス・キリストによって許していただけるばかりか、過去に受けてきたトラウマ、そういうことの意味が変わっていくんですね。聖書の話で言えば、旧約聖書のヨセフという人が出てきます。ヨセフは17歳の時にお兄さんたちにひどくいじめられて、しかも半殺しの目にあってエジプトに奴隷として売られていったわけですね。愛する父からも引き離されて17歳ですよ。若干多感な時代、それを兄たちからもう半殺し目にあって、そしてエジプトに奴隷として売られていくという、それは彼にとってどんなに辛い人生だったか、言葉もわからない外国語ですよ。まあ、ここにもエディさんがいますが、彼も日本に来た時には日本語が全然わからなかったと思うんですよね。あるいは教会にも中国から来られている方々がいらっしゃいますが、やっぱり外国から来る、あるいは外国に行く、それはどんな意味か、まず言葉のハンディがあるでしょう。ヨセフは言葉がわけわからないだけではなくて、そういう過去に兄たちがこんなひどいことを受けたということを傷を持ちながら生きているわけです。ところが聖書をずっと読んでいってわかることは、皆さんもお分かりのように、ヨセフは不思議な運命に操られて、そこで夢の謎解きをしてエジプトの王様の夢を解くことができ、やがて大臣となって、やがて起こってくる大飢饉に備える知恵を与えられて、彼は多くの人々から、世界中の人たちから、穀物はエジプトになぜか賢い大臣がいると言って求めてくることができる。そしてその穀物を買いに来た人々の中に兄の姿を見たわけですよね。そしてやがて自らを言い表して、よかったよかったということになるんですが、しかし兄たちはかえって恐れを抱くようになるんですね。昔は私たちの弟に過ぎなかったけど、今やエジプトという大帝国の大臣様、自分たちはお父さんがもし亡くなったら復讐されるんじゃないか、こういうように危機感を抱いたんでしょう。その時にヨセフが言い放った言葉が聖書に載っています。あなた方は私に対して悪を図ったが、神はそれを良いことの計らいとされた。ここに過去を解決した人の特徴がありますね。あなた方は私に悪を図ったが、これは事実でしょう。しかしそこだけ見てないんです。そこだけじゃなくて、神はそれを良いことの計らいとしてくださいました。だってエジプトに来て、私が先に来て、そして王様の夢を解き明かして、穀物危機を直して、そして作って、お兄さんたち、お父さんを救うことができるようになった。神は良いことの計らいとなさいました。これなんですよ。あなたも過去に傷やトラウマや罪や弱さを持っているかもわかりません。あるいはできたらそんなことに触れられたくない。大体未解決の時っていうのはね、勇気にならないでしょ。私、時々、高校生の時、クリスチャンになって、あるクラブの ぶしったら、テニスシューズを黙って履いて、そしてそれを返さなくて、後で責められてクリスチャンになるときに、そういうことを告白したという話をよくするでしょう。なんで言えるかというとね、もう解決済みだからなんですよね。解決済みになると言えるんですよ。未解決のときには、押し騙してるんですね。隠せるんですね。言えない。イエス・キリストを本当に受け入れ、神と共に歩むときに、過去の傷も、良いことの計らいとされていく人生を経験していくんですね。私も高校3年生の時に交通事故に遭い、意識不明になって吹っ飛びました。また、それと同時に父の事業が先ほども言いましたように倒産いたしました。ヤクザまがいのような人たちが玄関をどんどんと夜中に叩いて、金を返せというようなことを聞いてきたわけですね。2学期になっても、私は交通事故の後遺症で学校休まなければならなかったんです。なんで私の高校3年生のこの時にこんなことが起こるかなと。と私はその時は不遇を恨みましたね。私はよっぽど悪い運命のもとに生まれたのかなと。しかし振り返って今言えることは、もしもあの時に交通事故にならなかったら私は一生、わかりませんが、少なくともクリスチャンになろうというような死後の人生があるのか、死の彼方の世界があるのかないのか、人生の意味は何なのか、あんな風にしてもし死んでしまった一巻の終わりで、あれで18年で終わりというんだったら、なんと虚しいことだろう。そして私はやがて教会に行くようになっていったんですね。そして信仰によって救われたんですね。もしも交通事故にならなかったら私は救いを経験することはなかった。父の事業も倒産しなければ父も救われていかなかった。そして私はお金を貯める人生ではなくて神の愛を伝える人生へと変えられていく、私の天職は何だろうというようなことを考えることはまずなかったんです。そう考えていくとやっぱり小さな私の人生においてもですね、まあそれはまあ人生の悪い面だったなということでは済ませない、素晴らしい恵みに変えられていくわけですよ。ヨセフと同じように言わせてもらえれば。そして私は神の愛を伝えるということの大きな喜びを見出してるんですね。先週の日曜日バプテスマ式がありまして、のぞみさんでお祝いのパーティーをしましたね。で、司会、もうプロの司会かなと思うような上手な角見さんが、ハマっていることは何ですかということを皆さんに聞いてましたね。私はその時ちょっと言わなかったんですけど、ちょっとあまり言葉がどうかなと思ったんです。でも、あえて言うならば、私は18歳の時に神の愛にハマりました。そして、神の愛を伝えることをハマり続けて、今もそうなんですね。こんな素晴らしい人生の愛。私の天職だと心から思える。そして先週の日曜日は水にはまってしまったんですね。いや、宣伝ですよ。過去の意味が変わるんですよ。あなたの過去の意味も、神と共に歩むときに、トラウマも傷も、罪も、また失敗も変えられていくんですね。過去が第一に変わる。第二に、自分が新しくされます。人は本来、個性的に生きたいものです。だから他人と違うことを見せようとするでしょ。しかし一番大切なのは、コロコロと変わる他人の評価ではなくて、神からの価値づけというものを得るということなんですね。神様は何とあなたに向かっておっしゃるか。今日の今週の御言葉を選びました。めったに皆さんも開けない箇所かもわかりませんが、ゼパニア書の3章17節。もう一度見てください、主法。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ。皆さん、全能の神がですよ。あなたのことを、喜びを持ってあなたのことを楽しむんですね。 その愛によって安らぎを与える主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神が歌うっていうんですか。高らかに歌うんです。それはあなたのことをそう思って喜んで歌われるんですよ。神があなたに向かってそう思っていてくださるんですね。他人のコロコロと変わってしまう評価、価値づけではなくて、全能の神はあなたに向かってそう言ってくださるんですね。こんな素晴らしい価値づけが他にありますか？能力のある間だけ、お金がある間だけ、人脈がある間だけあなたはもてはやされるかもわからない。でも、それがなくなったら、あなたはただの人です。しかし神は、あなたが能力があろうと、地位があろうとなかろうと、富があろうとなかろうと関係なく、あなたに向かって、こう言われるわけですよ。あなたのことを喜びを持って楽しみ、その愛によって安らぎを与え、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。そして天から声があるだけではなくて、文字通り神はその愛を2000年前のあのゴルゴダの十字架の上に表されたわけでしょ。あなたを愛するためだったら私の命は惜しくありませんと、キリストは自らあなたの罪の身代わりに十字架にかかってくださった。それはあなたをその存在として認めていってくださるんですよ。あなたにですよ。あなたのために、知れたくなってもあなたのためだったら喜んで神の位を捨てて、あなたのために自らの罪を引き受けて代わりに死んでくださる。そこに神の愛があるんですね。この愛を受けるときにね、心は喜びが出てきます。こんな私を愛してくださるのだという嬉しい気持ちが出てくるんです。そして自信が生まれてくるんですね。人真似でない自分自身を個性的に生きていくということができるんです。で、多くの人はですね、この人生を成功したいと思ってるんですよ。もちろんそうですね。で、私は聖書を学ぶ中で、成功とは何かっていうことをずっと考えてきました。で、成功というと、例えばある達成をした、その達成度で測られるということはあるかもわからない。しかし、それはこの世の中の評価です。でも、聖書を見ていてわかることは、成功というのは、あなた自身を 100% 生きるっていうことができたら、それは大成功なんですよ。ちょっと比較しなくてもいい。失敗もある。成功もあるかもわからないけど、失敗もある。でもそれをひたすら自分自身を生きていくんですね。この前の牧師会はね、私はとても良かったなと思ったんですね。11月、もうほんのこの前です。宇治の教会で、私たちの関西地区の牧師会があるんです。そこで、まあ、ある先生が本音でこう言ったんですね。私は、なかなか他の教会のように成果がうまく上がらないと。で、それを聞いて、ある先輩の先生が、皆さんどうですかと、時々牧師会で、各教会の報告を聞いたりして、こんな人々が救いに預かったとか、洗礼を受けたとか、何人来たとか、こんな素晴らしい集会があったとか、そういうことを言うけども、これはもういいんじゃないかと。そういう成果が上がらない人たちのことを考えて、もうそういうことは言わないでおったらどうだと、ある先生が言ったんですよ。で、中井先生どう思いますかと言われたんですね。で、私は、まあそう言って、なかなかうまくいかないでいる、牧会のところで苦闘している先生の配慮をするということはわかるけれども、そんな心配はご無用じゃないですかと言ったんですね。確かに、私も開拓伝道から始めたので、成果が上がらないように感じるときはよくあったし、あ、羨ましいなと思うこともあった。でもあるときに、そんなものを気にするっていうのは必要ないというか、そういうものになった。失敗もいいじゃないかと。 うまく手が合わないんですよと。いや、私は心配しているのは、こんな素晴らしいことがあった、あんな良いことがあったと言っている、そういう良い報告だけで終わっていて、自分がこういうことで企画してやってみたけれども、たった3人しか来なかったとか、こんなに伝道してきたのに成果が上がらなかったとかいう話を聞くことは稀である。今日のような話をするということは稀である。私はどちらかというと、もっと正直に自分はこうなんだ。2年経っても3年経っても成果が上がらないんです。どうしてですかね、祈ってくださいって本音で言えば、そうかと思って祈ってくれる人も出てくるだろう。悔しいな、どうしてだろうと思うのもいいじゃないか。そんな思いを経験していったらいいんだ。そんな心配は凡庸じゃないですか。私は言いました。人は一生生きるときに山あり谷ありの人生生きるわけですよ。素晴らしい人生のところだけを言う必要なんかないんです。聖書にはダビデの素晴らしいところもあれば、ダビデのとんでもないところもある。いっぱい書いてある。全部洗いざらい言ってるでしょ。本音で生きるっていうか、もう何もかも弱さも含めて自分をさらけ出せる世界、それを神にあって我々は知ったんですよ。教会の交わりだってそうでしょ。そういうあり方こそがやっぱり素晴らしいんでしょ。自分を生きる、それは成功の話だけではない。だから私はあるところでも言いましたけれども、ある有名な音楽家を招きたいと思うけれども、うちのような小さな教会で、どうかっていう話をしたんですね。人が集まらなかったら謝礼も十分出せないじゃないか。で、私は言ったんですね。そんなこと気にするなと。自分の洗いざらい、実は私の教会はもう10人ぐらいしか集まらない。謝礼も先生十分出せるかどうかわからない。でも先生来てもらえますかって言ったらいいじゃないかって。そしてそういう自分自身で正直に言っていく世界こそが殻を破る。自分の殻を破っていく。でもう自分が破れるということは大事だって話をしたんですよ。先生ノート破れてますよってつまらないギャグを言った人がおりましたけども、自分が新しくされるっていうのはそういう面なんですよね。教会に来るっていうことは神様前に出るんですね。そういう面で新しくされていくっていう世界を知るともっと自由になる、もっと解放される。罪も弱さも、あれ誰何もかも誰にも彼にも言う必要はないでしょう。でもどっかでは黙ってる。そうじゃなくて、正直に叱るべきところで叱るべき人に言えるっていうことは大きな解放なんですよ。今背伸びをしてね、高げたを履いてね、必死で生きてるっていう人がどんないることか。自分を生きる。私は父にもそう言いました。お父さん、倒産したけれど、倒産も人生で、それも一生懸命生きた上のことであったら、神様はそれを良しとしてくださいますよ、と私は言いました。そういうところから、怖かった父が心を開いていったんだと思いますね。あなたもそういう人生を生きていただきたいと思うんですね。自分が新しくされる。第三のことを見て終わりますが、それはあなたの最終未来が新しくされるということですね。多くの人は死が人生の終わりだと思っているんですね。あるいはまた誰でも死んだら天国に行けると思っているんですね。そうではない。死後に神の裁きがあることを聖書ははっきりと語っています。そして罪の未解決のまま人生が終わるということは、やはり神の裁きに服さねばならない。そう聖書は教えてるんですね。第二礼拝に来るでしょうが、内海洋介君が洗礼を受けるときに、私にこう質問しました。先生、天国には麻原祥子もいるんですか、リン・ラディンもいるんですかって言ったんですね。とどめ一度だと思ったんです。 いてほしくないという、まあ、前提があるわけです。どんな人でも、例えばね、真面目にね、神様を恐れて甘い汁も吸えるかなと思うけど、これはやっぱり神の前には不正だと言って儲けになる話も断ったとします。そういう人生を生きていった、神を恐れ敬いつつ生きていった。もう一個は、こんなもん神も仏もあるもんかと、人さえ、人が神様なんだから、人さえ見てなかったらどうだってやるぞという人生を生きている。この差は大きいでしょ。どっちも天国行っているんですか。神は侮られるべきお方ではない。人は自分の巻いたものを刈り取ることになると聖書は言うんですね。イエス・キリストの、キリストのうちにあるならと聖書は言います。イエス・キリストを信じることによって、その信仰の告白が、神様と呼ぶようなものであるかもわからない。それだけかもわからない。しかし、あの、ゴルゴダの丘の上でイエス様の隣にいた強盗は、主よ、あなたが御国のプラグにお付きになったと私を思い出してください。立派な信仰の告白さえなかった。でもその人にイエス様は、あなたは今日私と一緒にパラダイス、天国に行くであろうと言われたのです。主の皆を言う者は皆救われる。だから立派な信仰の告白でなくても、ともかくイエス・キリストの名前を呼んでいく、もしも健康が許され、言葉が許されるのであれば、ちゃんとした信仰の告白をしてください。まあ、先週、そのような告白を私たちはお聞きしたわけです。いずれにしても、キリストのうちにあるなら、その人は救われるのです。主の皆は、それほどあなたを救う、ふさわしい力をある、そういうものであるわけですね。こういう意味で、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。どうぞ、この御言葉があなたに実現しますように、お祈りしておきたいと思います。